おはようございます。歎異抄という書物があります。親鸞聖人の弟子唯円という僧によって書かれたものです。唯円は聖人が亡くなられて27年ほど後になって、なお耳の底に残る聖人の言葉をまるで昨日の出来事のようにその書に表しました。さて、その歎異抄の第二章に、おのおの14カ国の境を越えて神妙を顧みずして尋ね来たらしめたまう御志、ひとえに往生極楽の道を問い聞かんがためなり、という一節があります。これを私流に訳してみますと、あなた方が多くの国境を命がけで越えてこられたのは、ただ一つ往生極楽の道を問い聞くためでありましょう、ということになります。この言葉ははるばる京都まで訪ねてこられた関東の門人に対して聖人が最初に述べられた言葉です。これを読みますと、その時の情景が浮かんできます。擦り切れたわらじを抜いた関東の門弟は早速座敷に通されたことでしょう。座敷といってもその当時、聖人は弟神武の小さな庵のような住居に居候されていたとも言われています。その床の上で旅の汗を拭いながら、懐かしい聖人の登場をしばし静まり返って待っている一行の姿が彷彿とします。そして一同に対面された聖人が発せられた最初の言葉が、先ほど申しましたおのおの14カ国という一節です。したがって、この一節は聖人の最初のねぎらいの言葉のようにも聞こえます。しかしよく読んでみますと、そこに聖人の厳しいお諭しの響きが感じられてくるようです。それは対面する門弟に対して二つのことを暗に伝えようとしているかのようです。一つは、往生極楽の道とは命がけで求めなければならないものなのだ、ということであり、もう一つは、あなた方が本当に求めておられるのは往生極楽の道、すなわち自分自身の救いの道ではないのですか、という問いかけであります。さて、私が歎異抄に初めて触れたのは二十歳の頃でした。わからないままも深い感動が伝わってきましたが、今申しました往生極楽の道というくだりには、ちょっと待ってくれよ、僕はまだ二十歳なのだ、という躊躇を覚えたことを記憶しています。しかし今還暦を迎える年になって、歎異抄はまた違った趣を持って私に問いかけてくるようです。特に自分にとっての14カ国とは何だったのかを、この頃しきりに考えさせられるのです。確か西洋の言葉に、人間は一つの夢からもう一つの夢へと生きているものだ、というのがありました。私自身も30代なら30代の、50代なら50代の夢がありました。結婚したら、子供が卒業したら、出世したら、と、それこそ今日まで14カ国の夢を渡り歩いてきました。それは、神妙を顧みずしてというほどのことはなかったにせよ、その都度真剣でした。しかし、今になって思うのですが、その夢のどれもが自分が真に求めているものの、それでもなくこれでもなかったように思えるのです。それらの夢は 叶ったと思えた瞬間から消えていくものでした。叶わなかった夢も日替わり定食のように年とともに変化して、今は違う夢を夢見ている有様です。まさにルテンの人生です。私の団塊世代の同級生の中には、ここらで人生とはこんなもんやと手打ち式を済ませたいという人もいます。しかし私の心の底に、それで本当にいいのかというつぶやきが聞こえてきます。その迷える心に、お前が14カ国の境を越えて迷いながらも生きてきた本当の理由は、ひとえに往生極楽の道を問い聞かんがためなのだという聖人の言葉が、いよいよ抜き差しならぬ最後の問いかけとして響いています。